私たちの教会でヘブライ人への手紙を学んできています。今日はその第3回目になります。今の時期は教会歴でいきますと、教会の暦というのがありますが、教会歴でいきますと受難節に入りました。先週の水曜日が灰の水曜日、アッシュウェンズデーというふうに言いますけれども、イエス・キリストが十字架にかけられるのですけれども、それに向かっていく40日間、日曜日を除いての40日間、日曜日を入れると6回ありますか、46日間、それをレントあるいは受難節というふうに呼びます。キリシタンたちはそれを悲しみ節というふうに呼んでいました。で、隠れキリシタンたちはずっと250年の間その潜伏をしていた時期でも悲しみ節というのを守っていました。隠れキリシタンの信仰告白が250年の江戸時代を通しての後に行われたのが1865年の3月17日ですけれども、その時期が近づいてきておりますが、悲しみ節の中でそれは起こった。私たちは悲しみ節を守っていますけれども、宣教師の方に聞きました。先生も守っておられますかというふうにキリシタンの方から問うた問いもあったということが言われています。今のこの時期はキリストの受難を苦難を覚える時期です。今日読んでいくヘブライ書にもキリストの苦難についての箇所があります。そして今日は聖餐式があります。主の晩餐がありますが、キリストの十字架を覚えて行う聖霊典になります。ヘブライ人への手紙を読んでいく中で、この手紙は極めて高度な神学的な議論がなされているということに気がつきます。ですから普通に読んでいくとわからないこともかなりあるのではないかと思います。神学議論というふうに言うと、通常牧師先生が暇ができた、余暇ができた時に神学かなんかの本を読んで、そういうなんて言うんでしょうか、パーソナルな趣味としてやることというふうに考えられる場合があります。クリスチャンライフは実践なので、そんなに細かい複雑な神学がなくてもいいんじゃないだろうか。余裕がある人が、あるいは神学者たちが余暇に行う贅沢な事柄というふうに考えられる場合が少なくありません。しかしながら、神学的な理解がないならば、長期にわたってキリスト者として生きていくということ、あるいは奉仕をしていくということ、あるいは人々に仕えていくということは難しくなってきます。疲れ果てていってしまうからです。ヘブライ人への手紙の宛てられていた人たち、読者は最初は苦難にも耐え、神に従って生きていたにもかかわらず、その困難さの中でだんだんにバックスライディングしてしまっていた、そういうことが記されています。短期間であるならばそのまま進んでいくことでできるかもしれません。しかしキリスト教への迫害が続いていく中で、神に従っていくときに神学的な理解が必要になっていきます。例えばホームレスの方々のための支援の働きを長く続けていくと、3ヶ月1年ぐらいだったら行かれるかもしれません、勢いで。しかし何年も何年も続けていく中で、我々は疲れ果てていきます。被災地でのボランティア活動を続けていく中で、あるいは人権が無視されている外国人の方々のための支援の働きを続けていく、あるいは戦争の気配が感じられナショナリズムが高まっていく中で平和を作り出していくこと、あるいは誰も人が訪ねても来ない教会で奉仕をし続けるということ、短期間ならそれらのことは可能かもしれません。しかし長く続いていく中で、私たちが疲れ果ててしまうことなく神にまた人に仕えていくためには、神学的な理解が必要になってくるわけです。ですから先週我々が学んでいきましたように、聞いたところにとどまらなければならない、押し流されないように怒りを下ろさなければならない、船の用語が用いられていました。船が流されてしまわないように怒りをしっかりと下ろさなければならない、イエス・キリストによって語られた、 それが聞いた人々がそのように生きてゆき、また我々に伝えてくださったんだと、このヘブル書の著者は記しています。そういう中で前に向かっていくために知らなければならないことがあります。その中で今日はキリストとはどういうお方なのか、キリストとはどのようなお方かというタイトルでヘブル書の2章の5節から18節を通して見てまいります。御子イエス・キリストによって語られた言葉に私たちは注意を払っていかなければならないんですけど、それはどういうことであったのか、それを見ていきたいと思います。プロジェクターに出ますのでご参照ください。ヘブル書の2章の5節から18節。神は私たちが今話している後の世を御使いたちに従わせることはなさらなかったのです。むしろある箇所である人がこう証ししています。人間が何者だというのでこれを御心に止められるのでしょう。人の子が何者だというのでこれを顧みられるのでしょう。あなたは彼を御使いよりもしばらくの間低いものとし、彼に栄光と誉れとの冠を与え、万物をその足の下に従わせられました。万物を彼に従わせたとき、神は彼に従わないものを何一つ残されなかったのです。それなのに今でもなお私たちはすべてのものが人間に従わせられているのを見てはいません。ただ御使いよりもしばらくの間低くされた方であるイエスのことは見ています。イエスは死の苦しみのゆえに栄光と誉れとの冠をお受けになりました。その死は神の恵みによってすべての人のために味わわれたものです。神が多くの子たちを栄光に導くのに、彼らの救いの創始者を多くの苦しみを通して全うされたということは、万物の存在の目的であり、また原因でもある方としてふさわしいことであったのです。生とする方も生とされる者たちもすべて元は一つです。それで主は彼らを兄弟と呼ぶことを恥としないでこう言われます。私は皆を私の兄弟たちに告げよう。教会の中で私はあなたを賛美しよう。またさらに私は彼に信頼する。またさらに見よ、私と神が私に賜った子供はと言われます。そこで子たちは皆血と肉とを持っているので、主もまた同じようにこれらのものをお持ちになりました。これはその死によって悪魔という死の力を持つ者を滅ぼし、一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっていた人々を解放してくださるためでした。主は御使いたちを助けるのではなく、確かにアブラハムの子孫を助けてくださるのです。そういうわけで神のことについて、憐れみ深い忠実な大祭司となるため、主はすべての点で兄弟たちと同じようにならなければなりませんでした。それは民の罪のためになだめがなされるためなのです。主はご自身が試みを受けて苦しまれたので、試みられている者たちを助けることがおできになるのです。以上です。今日この箇所からイエス・キリストとはどういうお方であるのかというのを3つのポイントでお話をしてまいります。まず第1番目に、イエス・キリストは救いの創始者というふうに記されています。10節、神が多くの子たちを栄光に導くのに、彼らの救いの創始者を多くの苦しみを通して全うされたということは、万物の存在の目的であり、また原因でもある方としてふさわしいことであったのですと記されています。ですからイエス・キリストはどういうお方か、救いの創始者、NIB では Author of their Salvation というふうに訳されています。でこの創始者という言葉、あるいは Author というふうに訳されている言葉、これはアルケゴスという言葉ですけれども、ギリシャ語ではいろんな意味があります。英雄という意味もありますし、創始者、何かを始める、あるいは著者、 このオーサーはそこから取ってるわけですね。あるいは導き手、あるいは指揮者とも訳される言葉です。これは町が始められたときに、戦いによって勝ち、そこで町が始められていったときに、その人に対して用いられる言葉でもありました。創始者、あるいは英雄、ヒーローとも訳されることがあります。その町を作ったところのヒーローで、そしてその町を守っていく守護者、あるいはオーガナイザー、あるいはキャプテンとも訳される言葉です。死を打ち負かしたヒーローとして救いを始められた方、そして救いを今も守っておられる方、そういうふうにここでは表現されている。10節の前の9節、ただ御使いよりもしばらくの間低くされた方であるイエスのことは見ています。イエスは死の苦しみのゆえに栄光と誉れの冠をお受けになりました。その死は神の恵みによって全ての人のために味わわれたものです。イエス・キリストは十字架にかかられたということは我々皆よく知っています。で、その十字架によってイエス・キリストは救いの創始者となられた。救いを始められたのはイエス・キリストなんです。我々は皆助けが必要です。我々は皆一人だけで生きていかれるわけではない。自分の弱さを覚え、ある時には非常に弱さを覚え、それは天候が変わっていく中で肉体的な弱さを覚えることもあるでしょう。年とともに力を失っていくということを、あるいは視力を失っていくということを、脚力を失っていくということを感じることもあるかもしれません。あるいは人間関係において、道徳性において自分の弱さを感じるということがあるでしょう。あるいは孤独の中で自分の小ささを感じる。我々は皆助けが必要なんです。だけど自分で自分を助け尽くすことはできない。助けが必要なんです。そして神はそれを見て、その我々の姿を見られて、私たちのところに来られ、その救いの技をなされたんです。多くの子たちを栄光に導くのに、彼らの救いの創始者を多くの苦しみを通して全うされたということは、万物の目的であり原因である方としてふさわしいことであったというふうに記されています。多くの子たち、ここにはあなたも含まれているんです。あなたを神は栄光へ導かれるというんです。その惨めなみすぼらしい姿から、本来持っていた栄光の姿へと導かれる。そのためにイエス・キリストを救いの創始者として送られ、イエス・キリストは苦しみを受けられた。それがこの悲しみ節、受難節に覚えるべきことなんです。それが今日の聖餐式で私たちが覚えるべきことです。でユダヤ人たちはそのヒーローである、救い主である、すごい方が、英雄である方が苦しむということは理解できなかったんです。イエス・キリストが十字架にかかったのは当時のユダヤ人みんな知っていました。エルサレムにいた人たちはみんな知っていました。しかし、もしイエスがキリストであるならば、救い主であるならば、なんであんなむごたらしい死を経験しなければならなかったのかと、みんな彼らは考えました。それに対してヘブル書は、私たちのために来られた救い主は死の苦しみのゆえに栄光と誉れの冠をお受けになったというふうに言われたんです。苦難を通して初めて栄光がある。これは我々日常的には分かる感覚だと思います。例えば甲子園に出てきたチームで練習しなくて、たまたま試合に出たら勝ってここまで来たっていうチームは一つもないです。みんなものすごい練習をし、そしてその中でも負けていった。そして選ばれたチームだけが甲子園に来ることができた。しかしその半分は1回戦に負けていくわけです。苦難を通さないで栄光があるということはないというのは我々はみんな知っています。たまたまオリンピックに出ようとも、予選に出たら選ばれたという人もいません。自分を節制して苦難を通り、そこまで達成することができた一握りの人たちがいるということだけです。神からの本当の栄光を受けるためには、我々は苦難を通らなければならない。救い主が本当のヒーローとして栄光の冠を受けるためには、 犠牲を払い不当な扱いを受けにもかかわらず罵られても罵り返さず人を愛し人を許し人を支えそれによって神からの栄光をお受けになった、それによって救いの道をお開きになったということが記されているんです。イエス・キリストは最初から完璧でした。完璧であったんだけれども救い主になっていくために救いの創始者としてヒーローとして擁護者としてキャプテンとして支え主として我々を導いていくために苦難の道を通らなければならなかった。キリストが始められたんです。キリストがこの救いの道を始められました。我々の姿を見かわいそうに思い来られたんです。でこの始められたキリストはそれを完成させられます。イエス・キリストは始められたことを途中で投げ出したりは絶対にされません。キリストがあなたのうちに始められたこと、人類のうちに始められたこと、世界史のうちに始められたことは必ず完成させられます。そしてそのキリストの勝利というのはあの十字架によってすでに明らかになっているんです。新約聖書のローマ人への手紙に苦難についての箇所がありますのでお読みしたいと思います。8章の17節これはパウロが書いているものです。8章の16節から読みます。私たちが神の子供であることは御霊、御霊というのは聖霊、神ご自身ですが、御霊ご自身が私たちの霊と共に証ししてくださいます。もし子供であるなら相続人でもあります。私たちがキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているなら私たちは神の相続人でありキリストとの共同相続人であります。そう記されています。子供っていうのは親が持っているものを受け取ります、相続します、遺産を相続しています。そしてイエス・キリストは今日の箇所でも出てきてるんですけど我々のことを兄弟とお呼びになる。聖書のこの概念を見ていくならばイエス・キリストは長子として長男的な存在として我々を導いてくださる。我々の前に死なれそして復活されました。それは我々も同じように生涯を終えた後死にますけれどもキリストが復活したのと同じように復活をしていくんだということを聖書は書いてるんです。そしてイエス・キリストが神からお受けになる一切の栄光をキリストに従う者は神から受けるというんです。キリストがお受けになる一切の栄光をあなたも受けることができるんです。もう一度読みます。私たちがキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているなら私たちは神の相続人でありキリストとの共同相続人であります。もしあなたがイエス・キリストが受けられた苦しみを覚えイエス・キリストと同じように人生を歩みたいと願われるならばキリストと共に苦しみを受けるならばキリストが受けられた栄光と誉れをその時が来た時に受けるって言うんです。そしてローマ書8章さらに続きます。今の時のいろいろの苦しみは将来私たちに掲示されようとしている栄光に比べれば取るに足らないものと私は考えますとパウロは記しています。神が語られる救いというのはあなたの人生を生きていくうちで気持ちが楽になるということも含みます。でもその程度のことじゃないんです。心が平安になるということも含みます。神はこの宇宙全体を贖い宇宙全体を回復しようとしておられる。その中に人の救いというのがあるんです。その中にあなたの救いもあるんです。そしてあなたは神からの栄光を受ける時が来る。でそれは我々今理解できないと思います。それは時々私こういう話をしますけれども蝶々に芋虫は蝶々になっていきます。我々はそのことを知っています。でも芋虫自身はまだ知らない。芋虫にとって一番重要なことはおいしい葉っぱを食べることです。で芋虫さんあなた空飛べるようになるんですよって言われてもへえあそうまあそれならそれでいいけどという反応しか返ってこないでしょ。もし話ができたとしても想像ができない。 こんな僕大きいんですよ、こんな重いのでどうやって飛べる、落ちれますけど、落ちられますけど飛ぶのは無理でしょうって普通に思います、イモムシは。いやでも時が来る時にあなたはサナギになって羽が生えてきて空飛べる、そして花の蜜を吸うようになるんです。そして上からお花畑を見ることができる、好きに移動することができる。へえ、あそう。それで葉っぱはって聞きます、今も葉っぱは食べられる。いやもう葉っぱはいらないんです、だって蝶々なんですから。えそれ困るな、葉っぱないと俺困るんだけど、葉っぱ大好きなんだけどって芋虫言うわけです。同じように我々は今この世界に生きていて、神の国に神と共にいることになる栄光が想像できないんです。それがどれほど栄光に富んだものか、で今持っているものが精一杯なんです。でそれずっと持ってたいんです。パラダイムが変わるということを言います。考え方がもう次元が変わる。神はそこにあなたを導こうとしておられる。子どもの時はミニカーとかおもちゃとかそういうのはすごく大切だったと思います。でももう皆さんの年になるとそれをキープしている人は少ないと思います。ゼロとは言いませんけども、あんまりないと思います。もうどうでもよくなった。同じように今大切だと思っていることが神と共にいる時にはどうでもよくなるんです。それを今から見てなきゃいけないんです。それが見えてくることによって私たちは今本当に大切にしなければならないことが見えてきます。それは何か、神を愛すること、自分を愛するように隣人を愛すること、人を重んじること、正義を重んじること、優しい言葉を語ること、自分の利益ばかりを求めないこと、神が何を求めておられるのかを求めること、清くあること、その天のビジョンをもう見始めなければならないんです。救いの創始者であるイエス・キリストは救いの完成者でもあります。そして2番目、イエス・キリストはどういうお方なのか。解放者という言葉が使われています。今日の箇所14節からお読みします。そこで子たちは皆血と肉とを持っているので、主もまた同じようにこれらのものをお持ちになりました。神であったのに、神であるお方が我々と同じような肉体を持ち、この英語ではフレッシュという言葉を使いますけれども、この体を持って神が来てくださった。これらのものをお持ちになりました。これはその死によって悪魔という死の力を持つ者を滅ぼし、一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっていた人々を解放してくださるためでしたとあります。我々は奴隷と言われると、あなたは奴隷です、会社の奴隷ですって言われると、いやそんな奴隷じゃないです思います。日本の制度では今奴隷というのは許されていません。ユダヤ人でさえ私たちは奴隷になったことは一度もありませんというふうに聖書の中でイエス様に言っていますが、歴史的にはそうではない。彼らはエジプトで奴隷にされていました。でもそのことは認めたくなかった。奴隷と言われるとプライドが傷つく。しかしながら我々が何かに縛られているときに奴隷状態にあります。自分にとってすごく大切だと思っていること、例えば仕事が大切だと思っている場合には仕事の奴隷になることがあるし、誰かとの友人関係すごく大切だけど嫌だなと思う場合、それはその人との関係において奴隷的な役割を果たしている場合もあるかもしれません。この箇所で私たちを解放してくださる、一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっていた人々を解放してくださるというのが記されています。出エジプトのイメージがやはりここにはあると思いますけれども、この箇所は死によって、イエス・キリストはその死によって悪魔という死の力を持つものを滅ぼしてあります。創世記を見ますと、創世記1章から3章のところを見ますと、人間は罪を犯したことによって死を経験するようになってきたと記されています。我々は永遠を思う思いがあります。 人間の平均寿命は日本に住んでる人々で男性が80歳、女性87歳です今。なのに有限、極めて有限なのに永遠を思う思いがあります。永遠という言葉があり、永遠に思いを馳せる。そして人が亡くなるときに悲しいです。特に自分が愛している人が亡くなるときに涙を流します。なぜか、もう会えないからです。もう語ることができないから、もう一緒に散歩することもできない、手を握ることもできない、もう冷たくなってしまった。だから泣くんです。永遠に一緒にいたいんです。ずっと一緒にいたい、愛する人と。それが人間の思いです。有限なのに永遠を思う思いがある。それはもともと永遠なる存在として人間が作られているからなんです。そして死は全ての終わりです。それで全て終わってしまった。どんなに成功した人も、どんなに有名な人も、どんなに美しい人も、どんな偉大な業績を残した人も、その死でそれを終えてしまいます。全てのものはそこで終わってしまう。その死の恐怖に私たちはずっと囚われています。だからミイラを作る。死の世界に行ってもこの体を使うことができるようにとミイラを作ってきたこともありました。国によっては。私たちはそういう意味で死の恐怖につながれていると言ってよいでしょう。その人々を解放したということはどういうことか。死で全てが終わりではないということを示されたということです。死で全てが終わりでないんです。死で全てが終わりでなんだったら、苦しかったら死ねばいいと思うかもしれない。でも死は通過地点であって、それで終わりではないんです。ヒトラーはあれだけのことをして最後は自決しました。自殺をしました。あれで全部終わりだと思いますか。神はその後に白黒はっきり裁きをされます。死で終わりではないんです。アンフェアな形で人生を終えなければならなかった幼子たちがいます。交通事故で本当に悲しい形で生涯を終える子どもたちもいます。それで終わりではないんです。人に虐げられて殺されて死んでしまった人たちもいます。それで終わりではない。その後に永遠があるんです。神はそのことも含めて面倒を見てくださろうとしておられるんです。死で終わりではないんです。あなたは80年で終わりではない、87年で終わりではない。永遠に続く存在なんです。そのことをイエス・キリストは明らかにしてくださった。死はある意味で怖いです。そこを通ったことがないし、どうなるかわからない未知の部分もある。でもその後神と共にある永遠が始まっていく扉でもあるんです。もしあなたが神と共に人生を歩むなら、神はそのために救い主イエス・キリストを送ってくださり、そのためにイエス・キリストを死へと渡され、一度も悪いことをしたことがなかった人、一度も罪を犯されなかった方が不当に殺されることで、この方をよみがえらせました。そしてこの方にイエス・キリストに栄光を与えになりました。神に対する従順のゆえに罪を全く犯すことなく、我々の罪の贖いをなさったからです。ですから人が死ぬときに私たちは泣きますが、それで終わりではないということが、キリストの死と復活から始まっていったんです。それをキリストはあなたに与えてくださいます。現代で言うならば、それこそアウシュビッツのような強制収容所に入れられている人々を解放した連合軍のような存在をイメージしたらいいかもしれません。イエス・キリストはどういうお方なのか。死の恐怖にとらわれてパニックになり、もう自分たちは終わりだと思ってる。しかしその人々を解放した方々のように、イエス・キリストは死の門を突破され、恐怖の中に投獄されていた人々を解放してくださったんです。だからあなたがイエス・キリストに信頼するならば、 その死の恐怖から解放されていくことができます。それがキリストのなさってくださった第2番目のことです。救いの創始者であり、死の恐怖からの解放者である。そして3番目に最後に、キリストは憐れみ深い忠実な大祭司と記されています。17節。そういうわけで、神のことについて憐れみ深い忠実な大祭司となるため、主は全ての点で兄弟たちと同じようにならなければなりませんでした。それは民の罪のためになだめがなされるためなのです。すなわち、我々のと同じように肉体を取られたということ、我々と同じように全ての誘惑を受けられたということ、弱さを覚えられたということ、イエス・キリストは憐れみ深い忠実な大祭司とあります。今日の箇所を見ていきますと、一番最初のところ、まず5節、神は私たちが今話している後のよう御使いたちに従わせることはなさらなかったのですとあります。これ先週も話しました、一章の後半のところでも御使い、天使たちについていろいろ書かれています。天使の存在というのは重要な存在、実際の存在として聖書書かれていますし、私もそのように信じています。で、1世紀の頃のユダヤ人たちは、神は超越的な完全な存在で、我々は不完全な有限な存在だから、神と人間をつなぐためにその中間的な存在が必要だと考えていました。彼らは天使がどうしても必要だと考えていたんです。で、それに対してヘブル書は明確に、神と我々の間をつないでくださるのは人となって来られたイエス・キリストご自身だけで十分なのであって、天使は存在するし重要な働きするけれども、キリストにとって変わるような存在では全くないんだということを言ってるんです。だから、これから後に神が新たにされる天の御国、これをすべを治めるのは天使ではないんです。天使ではなく、イエス・キリストであり、キリストに従う人々なんだということをこの箇所は記しています。そして6節からのこの箇所、人間が何者だというので、これを御心に止められるのでしょう。人の子が何者だというので、これを顧みられるのでしょう。あなたは彼を御使いよりもしばらくの間低いものとし、彼に栄光と誉れとの冠を与え、万物をその足の下に従わせられましたとあります。で、ここでいうこの箇所は、イエス・キリストの意味で使ってるんですけど、これ詩編の8編です。詩編の8編の引用ですが、詩編の8編は救い主という意味では一回も解釈されてこなかったんです。普通の人間という意味で使われてます。ただし、堕落が起こる前のアダムとエバの完全な理想の姿としての人間という意味で理解されてきました。理想の人間、神様、あなたはこの人間を本当に心に留めていてくださる、顧みていてくださる、あなたは素晴らしいですということを語っています。しかし、本来の人間、理想の人間は堕落をしてしまいました。イエス・キリストのみが本来の人間性を持った方として語ることができる。そういう意味でこの箇所は詩編の8編をイエス・キリストと解釈をしているんです。聖書の中には、また少し神学的な話になりますが、最初のアダムと最後のアダムという考え方があります。最初のアダムというのはアダムとイブのアダムで、このアダムは罪を犯して堕落してしまいました。失敗をした。しかし、神は最後のアダムを送られた、もう一人のアダムを、それがイエス・キリストなんです。このお方は完全な生涯を生きられ、最初のアダムによって罪が入った、で、最後のアダム、イエス・キリストによって罪が贖われる、贖われたんだということが記されているんです。そのこともここに見ることができるでしょう。そして、人の子が何者だというので、これを顧みられるのでしょう。あなたは彼を御使いよりもしばらくの間低いものとし、彼に栄光と誉れとの冠を与え、万物をその足の下に従わせられましたとあります。人の子ということ、これイエス様が実はご自分を指して使われた言葉です。何度もイエス様ご自分のことを人の子というふうに言われました。で、それイエス様以外に言われたのはステパノです。ステパノも殉教していった使徒行伝で出てくるステパノも人の子ということを使っていますけれども、人間は、ここで言ってるのは、人間は全ての被造物に対して優越した存在だということが言われています。そして、 その完全な人間性を保持されたのはイエス・キリストである。そしてこの方は完全な神でもあるということ。キリストは完全であった。しかし苦難を通られ、完全な祭司となっていかれた。完全な祭司となるには苦難が必要であった。苦難を通して救い主としてなられたということを言ってるんです。旧約聖書の時代は人間の罪のために祭司が毎年完全な傷のない動物を屠殺しました。神への捧げ物としていきました。日本では罪汚れという言葉はありますが、神社に行ってお祓いを受けてこうやってシャカシャカってやったら埃のような感じで罪汚れが取れる。あるいはみそぎと言いますけれども、まあ、選挙だったらなんか不正を行ったら一回選挙で出ないとか、それでみそぎが終わったというような言い方があります。それも綺麗な川の中に入ると清められたという、そういう考え方があります。日本の伝統的な罪観念というのは埃のようなもので、それほど深くはない、軽く考えています。しかし聖書の伝統では我々の罪というのはものすごい深いものであり、その罪が許されるためには血が流れなければならない、命が捧げられなければならないと考えられてきました、ずっと。だから毎年毎年完全な傷のない動物を屠殺し、命を神に捧げ、その役割を祭司が行ってきたわけです。イスラエルでは神殿でそれを行ってきました。でもその祭司だって罪人です。祭司の罪の贖いがなされなければならない、まず。そして毎年罪の贖いがなされなければならない。イエス・キリストは完全な祭司として罪なき者として来られ、罪なき自分を神に捧げることで一度限りの完全な捧げ物をなされたんです。もう二度とする必要がない捧げ物として、そのことがここでは言われているんです。キリストは完全でした。しかし完全な祭司となり完全な神の子羊となるためには苦難が必要であった。苦難を通して救い主になっていかれた。そうしなければならなかったんです。11節、聖とする方も聖とされる者たちも、聖とされる方、神ご自身も聖とされる者たち、皆さんは私です。すべて元は一つです。それで主は彼らを兄弟と呼ぶことを恥としないでこう言われます。私は皆を私の兄弟たちに告げよう。教会の中で私はあなたを賛美しよう。イエス・キリストは皆さんを見て兄弟姉妹と呼ばれる。私たちは主のことを主よと言います。でも主は我々を兄弟として扱ってくださる。長子ですけれども、兄的存在ですけど、兄弟姉妹として私たちを見てくださるというんです。でこのここで引用されている言葉、私は皆を私の兄弟たちに告げよう、教会の中で私はあなたを賛美しよう、これ旧約聖書からの引用です。どこからの引用かというと詩編の22編です。詩編22編の最初の言葉、皆さんご存知かと思います。エリエリレマサバクタニで始まる詩編です。我が神我が神、どうして私を見捨てになったのですか。イエス・キリストは十字架の上で語られたあの言葉です。父なる神に向かって、あの激しい苦しみの中でイエス様が語られた、我が神我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。激しい苦しみの中でイエス・キリストが語られました。しかしその詩編は22編に来るときに神への賛美と変えられていく、その箇所なんです。ここで引用されているのは、私は皆を神の皆を私の兄弟たちに告げ、人々に告げよう、教会の中で、エクレシアという言葉が使われています。教会という言葉です。神の民の集い、私はあなたを賛美しよう。苦しみを経た後に神への賛美と変えられていく。苦しみを経た救い主が神への賛美を語っていく。そして私たちのことを兄弟と呼んでくださる。 またさらに私は彼に信頼する。またさらに見よ、私は、私と神が私に賜った子たちは皆さんのことを見、キリストはあの苦難を耐えられたんです。イエス・キリストの十字架はあなたのためなんです。イエス・キリストの十字架は私のためなんです。そしてあの苦難を経て、キリストは神への賛美を語っておられる。それがこの短い引用されている一節に含まれている内容です。苦難を通してでなければ十字架の死を通してでなければ、あなたの罪というのは贖うことができないほど深いものなんです。あなたの自我、あなたの自己中心性、あなたの心の闇、そしてあなたが担うことができない自分の重荷、それを贖うには、それを解消するには、救い主がやってきて、それを全部ご自分の上に背負われなければならなかったの。それがあの十字架なんです。ですから救い主であるイエス・キリストは、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかとの、それほどの言葉を発せざるを得なかった。そしてキリストはあなたを贖い、天国に導いてくださるだけではありません。あなたを聖としてくださるんです。11節、聖とする方も聖とされる者たちも全て元は一つです。すなわち神も私たちも、神がなさった技として、一つの技としてなしてくださった。イエス・キリストはあなたを聖なる存在として導こうとされています。そのためにまずご自分を性別されました。そして人々を、あなたをキリストご自身が通られた経験へと誘われます。キリストはあなたを聖なる存在として歩ませようと願っておられるんです。イエス・キリストとあなたが一つになっていきたいと願われるならば、キリストの栄光を共有していくことになります。あなたは清いものとされることを願いますか？自分を振り返るときに、いや主よ、私が清くなんてなることは不可能ですと思われるかもしれない。しかし願われますか？キリストはあなたを聖としようとしておられる。そのためにあなたはキリストと一つになっていかなければなりません。イエス様、あなたを愛しますと心から祈ってください。あなたと一つにしてくださいと。どうか私の心の内に入り、私を清めてくださいとイエス様に申し上げてください。罪の悔い改め、許してくださいという言葉も必要です。しかしそれを超えて、イエス様、あなたを愛しますという言葉、それが私たちの必要な言葉です。イエス様は憐れみ深い忠実な大祭司となられました。そのためにはあなたが通っておられる苦難を、誘惑をすべて経験されなければならなかった。そしてそうされたんです。だからこう書かれています。主はすべての点で兄弟たちと同じようにならなければなりませんでした。イエス・キリストは地上に来られた時に、人間が味わうすべての誘惑を、苦難を経験されました。空腹も疲れも渇きも、さまざまな誘惑も裏切りも経験されていきました。だから18節はこう記します。主はご自身が試みを受けて苦しまれたので、 試みられている者たちを助けることがおできになるんです。イエス・キリストはあなたを助けることができるお方です。すべてのあなたが通っているところを通られ、しかも倒れなかったお方だからです。憐れみ深いお方です。そして忠実な祭司でいらっしゃる。ですからキリストに祈り助けを求めることができます。キリストはあなたを助けてくださることができるお方です。それが憐れみ深い祭司です。そして忠実な大祭司です。あなたのことをキリストは遠いところから清い身だから裁いておられるのではない。あなたのもとに下ってこられ、あなたがどれほど大変な痛みや誘惑や不安を感じておられるかを知っています。そしてキリストはあなたの心を見ておられます。今この方に助けを求めることができるんです。そしてそのことを覚えるのが今日の聖餐式です。十字架に渡される前の夜に弟子たちと最後の食事を取られました。私覚えてこれを行いなさいと言われた。あなた方のために私の肉体が裂かれると言われた。鞭で打たれ十字架につけられた。あなた方のために私の血は流れると言われた。そしてブドウ酒を弟子たちに分かち与えられた。私を覚えてこれを行いなさいと言われた。受難節にキリストの十字架を覚えたいと思います。そしてそれはあなたのためにキリストが通られた道でした。共に祈りましょう。黙祷の姿勢をお取りください。イエス様、あなたは救いの創始者として来られました。多くの苦しみを通してその道を開かれました。そして私たちがあなたがお受けになる栄光を共に受けるようにと導いてくださいました。感謝をいたします。あなたは私たちを解放してくださいました。死の恐怖から恐れから解放してくださり、私たちが行くべきところを指し示してくださいました。私たちが見るべきものを見させてくださいました。どうか私たちが今まだこの地上にある時からそのリアリティを見、そのリアリティに生きることができますよう助けてください。私たちは芋虫のように現状しか見ることはできません。しかしあなたが指し示してくださっている天の御国を今もうここにおいて見ることができますように助けてください。あなたは憐れみ深い忠実な大祭司となられるために苦しみを受け受肉をされ、私たちと同じようになられました。そして命をお捧げになられました。そして試みを受けられ、苦しまれ、十字架を通られました。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかとの言葉を発せられました。しかしまたその詩篇は、私は皆を私の兄弟たちに告げよう、 教会の中で私はあなたを賛美しようと、苦難を通しての賛美、苦難を通しての栄光を指し示しておられました。どうか私たちがあなたを愛し、あなたと共に歩むことができますように、あなたと一つにならせてください。イエス様、どうか心の内に入ってください。そしてあなたと一つ思いであらしてください。イエス様、あなたを愛します。イエス様、あなたをお愛しいたします。父なる神様、どうか私たちがこの受難節、主イエスキリストの苦難を決して忘れることがなく、あなたの身思いを決して忘れることがなく、あなたと共に歩むことができますように、あなたの清さに預からせてください。聖霊様、どうか私たちの内にあって、私たちを支え、清め、キリストの方に心が向き、父なる神を崇めることができますよう助けてください。救い主、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。どうかご自分の言葉で神にお祈りください。